TBS Podcast。 食いしん坊カザトの日本全国もぐもぐグルメニュース。
なん違う番組が始まった。なんだなんだ。
7月13日月曜日、時刻は午後8時になりました。 TBS ラジオ第6スタジオからお送りしています、グルメ業界の今に迫る番組、食いしん坊カザトの日本全国もぐもぐグルメニュース、略してモグス。
違うでしょ。
モグッコキャスターの熊崎和人です。
モグッコキャスター、
はい。そしてモグッココメンテーターは、今日はラッパーで美食家のライムスター歌丸さんです。よろしくお願いモグモグ。
このモグモグみたいにつける体なんですか、これは。
そうなっております。
まあ、私ももちろん食べるのは好きですね、はい。まあ、じゃあよろしくモグモグ。
よろしくモグモグ、はい。それでは一つ目のニュースから参りましょう。
ネギネギみたいだな。
サイゼリアが価格改定で端数ゼロへ、コロナ対策で会計時間短縮。外食チェーンであるサイゼリアは7月1日よりメニューのおよそ9割を値上げし、141品すべてを税込み価格の端数ゼロに統一しました。新型コロナウイルス対策で会計時の接触時間を減らすのが狙いです。これにより定番商品のミラノ風ドリアは299円から1円値上げの300円になりましたが、ネット上では1円値上げに理解を示す声が多く見られています。
へえ、なるほどね。
ラッパーで美食家の歌丸さん、こちらのニュースいかがでしょう。
美食家って紹介にすごく違和感はありますけど、あの、ね、サイゼリアって、はい、あのあれですもんね、そのやっぱ低価格っていうところ で、
そうです、ね、
だからもう299円の時点で例えばね、はい、もうみんなもすでにめっちゃ安い、安すぎだと思ってるから、うん、1円ぐらいをお返ししますよって気持ちもあるし、
はい、
あの積極あの短くする、あの、うん、サイゼリアって確か僕一旦入れたのカードを使えないっていうか、多分それによってコストダウンも測ってるのか分かんないけど、はい、なので、まあ、お金受け渡しがあるところ で、ね、まあ、簡略化、これはもう納得じゃないですか。さすがだなって感じしますね。
もちろん皆さんも多くの方がポジティブに捉えて理解を示してくださっていると。
いなんで1円高いのといかねえなんて、そんなやついないでしょこれね、
ということが分かりますね、うん。さあこちら続いてのニュース参りましょう。スカイラークグループ全店で深夜営業を廃止、従業員にも新たな生活様式に対応。ガストやバーミヤン、ジョナサンなど全国に2600店舗を展開するスカイラークホールディングスは、今月1日から全店で深夜営業を原則廃止しました。新しい生活様式へ迅速に対応するため、営業の重点をランチタイムやデリバリーに置くとともに、従業員の雇用維持も目的であるということです。またスカイラークホールディングスは宅配の売り上げが去年より昨年より3割近く増加しており、今後さらに配達員や対応店を拡充させるほか、事前の注文でうなぎが999円、ピザが半額の299円などお得な限定価格で販売したことが話題になっています。さあこちらについてラッパーで美食家の歌丸さん、いかがでしょう。
美食家はねちょっとあれですけど、ね、僕としてはやっぱりその深夜の例えば映画を見に行ったりするときに、まあご飯を食べながら本を読んだりする、うん、まあちょっとなんならあの映画見終わっただったらちょっとお酒をいただくとかね、そういう深夜営業ならではのあの恩恵というのは非常に受けてきた側なので、まあ正直寂しいなというのはありますが、まあ致し方ないから、もうこのコロナ禍の前からね、もう深夜営業ちょっと見直そうかという動きはね全体にありましたし、まあやむないかなで、ね、一方でこう売上全体では増えてるっていうのはね、これはまあ、まあ結構なことです。今後はいろんなこう飲食業界がやっぱりこう、うん、のシフトというのをね、こういう感じで変わっていくっていうかね、考えてくるところあるんじゃないですかね、
は
い、う
ん。まあまあでもまあ皆さんご存知の通り、歌丸さんと言いますと TBS ラジオの帯番組を務めていて、まあ、スーパークラスということですから、外食はスーパークラスということですから、
スーパークラス、
はい、外食はやっぱりこう高級ホテルのルームサービス以外はまあ、まあ、もう体がちょっと受け付けないのかなっていう、
ちょっと待ってください、外食
あの、ね、感じしたな。
高級ホテルのルームサービスっていうのが、はい、高級な食事の上限としてイメージできる上限っていう、この台本のイマジネーションの貧困さにびっくりしましたよ。これ
我々クラスが考える、まあ、最上級は高級ホテルのルームサービスなのかな。
外食ってなんかあんまりいや他にもいいもんあると、普通に食べてますよ私、はい、普通にこうチェーン店も行きますし、それはね、
まあどうなのかわからないですけど、今夜はですねチェーン店のこと、おそらく、まあ、間違いなく潜在的に自分でも気づかないうちに舐めてらっしゃる歌丸さんにこそちゃんと聞いてほしい。
そんな言い方されたら否定しようがないですけど、
この特集お送りしましょう。グルメを気取って本当に美味しいものを知らずにここまで生きてきてしまった歌丸よ、今こそ外食チェーンの本当の姿を教えてやる特集。 人気外食チェーンの本当の凄さが分かる本の著書にして、ゴスペラーズのハードコアカレーシンガーこと黒沢薫さんも太鼓判をしていらっしゃいます、ナチュラルボーン食いしん坊こと稲田俊介さんを今夜はゲストにお招きしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さっきは何事かと思われてると思いますが、よろしくお願いします。
はい、いやでも本当にあれですよ、歌丸さん、やっぱね、舐めちゃダメですよ。
稲田さんもそのスタイルで来てくれる、
まあ、舐めてるつもりはないんですが、ただ潜在的にと言われればこれはそうかもしれませんから
否定しようがないですもんね、
はいはいはい、じゃあちょっと舐めないようにちょっと勉強してみたいと思います、
はい、もう本当ね、あの実際チェーン店っていうのはなんかみんなちょっと若干バカにしがちというか下に見がちみたいな傾向があるんですけど、
いや僕に限らずね、うん、その普段使ってらっしゃる方も、うん、まあそのいわゆる個人店というかね、うん、そういう、はいはい、凝ったようなところを出すところに比べたら、はい、まあ、あの今日はまあねこういうんでいいかみたいな、うん、それはその皆さんだってそういう使い方、うん、考え方されてる方も多いんじゃないかと思うんですよね、はいはいはい、
確かに、うん、それもね重要な役割はなんですけど、うんうんうん、ただそこしか見てないと、うん、非常にこう大事なものをいろいろ見逃しちゃ う, ほう。実はチェーン店って宝の山なんで、うん、こうポジティブな目で掘っていくと、うん、もう宝がザックザク出てくるっていう、うん、そういうすごいことになってるんですよ。
なるほど、はい、ということでちょっと今日は稲田さんから、ね、はい、教わるということで、まずはじゃあ稲田さんのねプロフィールご紹介お願いします、
はい、本日お越しの稲田俊介さん、本業はインド料理から和食ビストロまで飲食店の企画運営プロデュースを手掛けること20年、SNS ではさまざまなジャンルを食べ尽くす変態料理人ナチュラルボーン食いしん坊という異名でサイゼリアにおける通な食べ合わせを発信して話題になりました、食業界飲食業界で近年最も注目される一人で、今夜はグルメを気取る歌丸さんに舐められがちな人気チェーン店の真髄と底力を語っていただきます。
あのね、僕母番組を聞いてる母から手書きの手紙がねいつもこう来て、その中であのこういうねネタ、はい、ネタとはいえ、はい、こう僕を責めるようなくだりと、はい、なんであの人はあんなにねあの意地悪なんですかみたいな
の
ね、
ごめんなさい歌丸さんのお母様、
心を痛めてる可能性ありますから
本当に、本当にね、熊崎別にそんな悪い人ではないんです。
熊崎さんっていう人はなんであんなに
当たり本当に申し訳ございません。そこに関してはもう声を大にして、
ね、でも確かに私もねそれは潜在的にもあるかもしれませんから、ということで、稲田さん、
はい、
先ほどあのチェーン店のニュース2つお伝えしましたけど、はいはい、これに関していかがですか。
いや、やっぱりねあの対応が早くて的確なんですよね。
スピードですね、
フットワークが軽い、会社としてはでかい会社なのに、はいはいはい、フットワークが軽くてですね、で確かにこう閉店する店も今あるわけですよ、うんうんうん、ですぐやっぱりねあのみんなあそこはいろいろたくさん閉店してるから危ないんじゃないかみたいなことをつい思っちゃいがちなんですけど、うんうん、あれもねなんかそのなんだろう経営がうまくいってないから閉めるみたいなのはちょっと短絡的で、うんはい、実はこの新しい時代に新しい価値を提供するために、うんまあ、積極的な戦略の中で閉めてるっていう部分もありますし、うんうん、やっぱその前向きな姿勢がですねさっきのニュースみたいなああいうポジティブな変化っていうことにつながっていってるんじゃないかと思いますね、う
ん
う
ん
う
ん、本来であればでも本当に個人店とかの方がもちろん対応って、ねはいうん、あの身軽にできるそうに
できるはずな、なかなかこれはあの僕らもそうなんですけど難しいんですよ、
うん、
本当だからいつもこう僕らも最善のことをやってるつもりだけど、はいはいうんうん、こうチェーン店の取り組み見てると、うん、やっぱすげえなちょっとやっぱ一歩遅れたなみたいな風に思ってしまう方が多いです、
ね、的確だし、は
い、やっぱりそのなんていうかな資本をバックにそのコストの的確な配分みたいなところを先ほどおっしゃったように、うんうんうん、すぐ決めるっていうか、うんうん、そういうとこなんですね。
そうなんですよ、だから本当に勉強になります
ね、うんはい、ということで、まあ、今日ね稲田さんいろいろ伺っていくんですけど、はい、稲田さんちなみにね、はいあのまあ、変態料理とかすごいいろんなこと言われてますけど、
チラルボンクイジ
食べ物グルメ、はい、目覚められたのはいつ頃とかってあるんですか。
なんかもうそのグルメっていう言葉が正しいのかよく分かんないんですけど、うんただうちの、その両親とかその父方母方の祖父母、うんうんはい、なんか一族全員結構常にこう食べ物に執着心の強い人たちが多くてですね、でうちの母方の祖母とかもですね中華とかうなぎが大好きだったんですけれども、もう30年近い前の話なんですが、はい、自分で勝手に毎年うなぎ屋とか中華屋のランキングをつけてましてですね、一人食べログみたいなことを個人活動でやってまして、
先にしてやっておりました、は
い、で毎年ですねこう親族の宴会とかあるとその年のトップランクのお店で、うんうん、しかもそこのシェフと料理の内容とか相談して内容を決めて
すげえ
食べたことないようなものがどんどん出てくるみたいな、でもいわゆるグルメとかって ともやっぱなんか違うんですよね。別にお金持ちでも何でもないし、ただそういうなんか日々の食事に対してこう手を抜かないというか気を抜かないみたいな、
素晴らしい、
うちの親父なんかもですね、あの伊丹十三さんのヨーロッパ退屈日記という、あのうちにあった本にはあの伊丹一三さんという、まだそういう昔の名前の頃、そこに出てくるあのパスタをですね、もうそれに書いている通りに作ったりとかして、当時まだ
ね、だって
アルデンテって言葉がなかった頃、
伊丹さんがその日本にあるのはあれはスパゲッティ、パスタじゃないとっていうことを言って、本当は本式はこうなんだっていうのね、
はい、
ね、それを
そのままトレースして作って、はい、どうだみたいな、
へえ、はい、それ召し上がってたんですか、
はい、あ、スパゲッティってこんなうまいもんだったのかって思いましたね、やっぱ当時ね、
じゃあやっぱその職人に対するこうなんていうの、少なくとも感覚と、はい、これだけ積極的にこう味わったり、はい、分析したりしていくもんだっていうスタンスがもう、
は
い、
幼少
期から、そうですね、で割ともうそれが当たり前というか、うん、世間っていうのはそういうもんだと思ってたんで、うん、割とこう大学社会人とこう社会出てから、うんうん、あ、自分ちょっと特殊だったのかもなみたいな、そこで初めて気づいた、
もうちょっとざっくり、特に学生なんかね、もうちょっとざっくり、もう腹減ってるからこれでいいやみたいな、
ね、まあまあまあ、もう量がね、うん、食べられる、
味がこっちが腹が詰まればいいやみたいな、
ね、コストパフォーマンス
雑の極みみたいな、なりがちだけど、はい、その中で、で今はその、ね、いろんなお店を経営されてってことですけど、はい、あの稲田さん その立場からするとですね、はい、そのチェーンのファミレスとかって、うんうん、もうライバルっていうか、むしろその敵っていうか、
はい、
そんぐらいの立ち位置じゃないんですか。
そうですね、正直昔は僕もバカにしてました。
ああ、でね、そうなんですね、
これ多分僕だけじゃなくって、うんうん、個人店の飲食業をやってる方たちが、割とこう陥りがちなダークサイドみたいなところがありました。
は
い、で個人の飲食店ってこ うまくいくときはいいんだけど、行かないときってもう本当にどうやってもうまくいかないみたいなときあるんですね、うんうんうんうん、そうするとだんだんこうなんだろ こう暗くなっていくじゃないですか、うんうんうんうん、でもそういうときに街を見渡すと、うん、チェーン店にはしっかりとコンスタントにお客さん入ってる。でそこでそのうまくいかない個人店の、かつての僕もそうですけれども、うんうんうん、なんであんな個人チェーン店みたいな、うんうん、美味しくもないところに人が集まるんだと、うんうん、俺はこんなに毎日うまいものを作ってるのにお客さんが来ない、これはどういうことだ、つまりお客さんは味音痴で、うん、味が分かんないから美味しくもないチェーン店に行くんだっていう思考のループに陥って、うんうんうん、もうこれはもうダークサイドになっていくんですよね。
これで音楽業界でも、うん、客のせいにしだしたらおしまいっていうか、うん、本当にね、似たような感じかもしれないです、うん、気持ちは分かるが、
はいはいはいはい、
気持ちはで、はい、ね、個人のお店なんていうのはやっぱ当然こだわりとかがあったりとか、うんうんうん、これがやりたいって気持ちがあるからやっているんであって、そうですね、うん、そんなあんな企業で、うん、なんかどこでもあるようなメニューで、ね、そのいいわけがないってやっぱ思う、当然だと思うんですよ、はいはい、でもそれはダークサイド、つまり間違ってる、
うん、それは僕は間違ってると思う、何より本人が不幸ですからね、やっぱそうなると、
まあ、そうか、
で僕の場合はたまたまそのなんだろう、バカにしてた時代にも、もうやっぱ飲食業って割と夜終わるの遅かったりとかするから、はいはい、うん、もう飯食おうと思ったら一人でチェーン店行くしかなかったりとかするんですね、うんうんうん、で行くからには、うん、まあ、僕も欲張りなんで、うん、行くからには楽しみたいと、
うんうん、
ね、バカにして行くんじゃなくって楽しむ方法はないかっていうポジティブに切り替えたら、うんうんうん、さっき宝の山って言いましたけど、その宝がボロッボロボロッボロ見えてくるわけですよ、うんうんうん、さっき本当に宇多村さんおっしゃった個人の店はこだわりでその思いでやってるっておっしゃいましたけど、うんうん、実は、うんうん、ファミレスやチェーン店もそこは根本は同じなんだ、思いは、うんうん、ただし不特定多数に受けなきゃいけないし、うんうん、その商売として成り立たせなきゃいけないっていうその、うん、圧がやっぱり個人店より強いんで、うんうんうん、そういう意味ではこう自分がやりたいことっていうのをいかにこう売れるものに昇華していくかみたいな、そういう道のりがですね、うんうん、やっぱ自分も飲食業やってる時に本当はこうやりたかったんだけど、うん、こうやって売れるようにしたなんだなみたいな道筋が見えると非常に共感と楽しさが、なおかつたまに彼らは油断して、わかんないですよ、社長の目を盗んでかなんかわかんないですけど、やりたいことをそのままポロッとやってしまうっていう、
時折だからそのいろいろ大衆向けにブラッシュアップされた
隙間に、
とあるメニューで、
うん、ポンポンってこう
えこんなことやっちゃうみたいな、
はいはいはい、でまたそれを見つけると嬉しくてですね僕は、はい、
やっぱちょっと作り手側というか、うん、送り手側の心意気がちゃんと入ってきて、うんうん、
でねそんな時にですね、まあ、さっきの本のご紹介、はい、チェーン店の本のご紹介していただきましたけども、うんまあ、それがきっかけになった一つなんですけども、うん編集者の八木さんというすごい方がいらっしゃるんですが、うんうん、この方がですね僕がこんな本書けるかなみたいで迷ってた時に、うんはい今ね、サラリーマンの方たちは給料も上がらない、うん、で労働時間も長い、うん、もうそれで仕方なくこう安いチェーン店とか牛丼屋とかそういう飯屋に行ってるんだけど、うん、そこでちょっと卑屈になってるような気がすると
ここしか行けないから
そうそうそう、うん、勝ち組の人たちは、うん、いいお店行っていいもん食べてるかもしれないけど俺は負け組だからこんなとこにしか行けねえんだみたいな風で卑屈になってると、うんうんうん、でそれがもう見ていられない、うん、だから彼らに実はあなたが今食べてるものは、うん、もうそんな卑屈になるようなもんじゃなくって、うん、実はすごく、うん、実はいいもんなんですよっていうことを世間に伝えたいみたいなことを言われまして、うんうん、もうそれ言われた瞬間、あ、頑張ります、僕、みたいな、思いまして。うんうん、でもう本当うん、もうね、勝ち組も負け組もないんですよ、うん。もう飯の前には平等っていう、うんうん、やっぱそのことはね、伝えていかなきゃいけないし、うんうん、で、そういう意味では、それ、チェーン店の良さを見つけていくって、まあ、その第一歩で、本当、つい先日ですね、うんうん、サイゼリアの堀野社長とちょっと対談させていただく機会がありまして、まさにその時も、その堀野社長が同じようなことを、サイゼリアの使命っていうのは、うんうん、普通だったら、うん一部のお金持ちしか食べられないような美味しいものを、うん、広く、うん、いろんな人たちに食べてもらう、まあ、それが使命だみたいなことをおっしゃってまして、うんうんはい、ああまさにそういうことだなというふうに、はい、
なるほど
感銘を受けました。
いや実際食べ物って気がつくとね、そうそう同じ値段出して食べれるものでいうと、うん、てかもう安い昔より安くなった値段で食べれるものの、うん質が全体に食い物めっちゃうまくなってないっていう感じな、
まさにそうだと思います。
俺に肉とか俺子供の頃食べれたものとかと比べたらもうまずいもんってなくないっていうぐらいの、う
ん、そんな普通に世にある食べ物を食べて、うん、あまずいっていうことを自分のもう苦手な食材とかそういうのを抜きにして、うんうん、まずいとかって思うことがないですよ。
ないよね。だからそれ、うん、多分底上げの部分っていうか、うん、それを実感するのがまさにその例えばチェーン店の実力をちゃんと見極めるってことかもしれないですよね、うんうん。はい。ということで、まあ私もね、じゃあちょっと思い上がりを捨てましてですね、ホテルのルームサービス。
歌丸さん、
俺が言った言葉じゃないの、ね、まあそういう思い上がりを捨てて、じゃあね、はい虚心坦懐に学んでいきたいと思います。
飲食。
時刻は8時19分です。パーソナリティのライム、二色ジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。
月曜パートナーの TBS アナウンサー熊崎和人です。さて今夜は1ヶ月の食費が200万円という
何なんだだから
外食チェーンの本当の
手紙を
教えてくれる特集です。
食費200万、エンゲル係数
どんな計算よ、うん、人気チェーン店の凄さを知らしめてやろうということで、人気飲食チェーンの本当の凄さが分かる本の著者稲田俊介さんをお招きしています。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
2つのパートに分けてお送りします。第1部、人気チェーン店の進化し続ける経営方針、そしてミニコーナー歌丸、うん、チェーン店で注文できるかな第2部はアフターコロナの時代に飲食店が目指すべきものとは、そして食通気取りの歌丸も耳を貸すべきネクストジェネレーションに来る店はここだ、まあね、こちらの2本立てとなっております。
いやでも確か知らないことだと思いますから、はい、
早速第1部。おい歌丸、スカイラークは寄り添い型、サイゼリアは俺についてこい型、人気チェーン店の日々の進化を見逃すな。
おい歌丸って言ってるけど君は分かってるのかって話ですよこれは
それを言われるとちょっとね、ここね
はい、ということで、こちらに関して、うん、もとにかく飲食チェーン店が非常に進化していると、うん、しかもその今ね、そのスカイラークとサイゼリアちょっと対照的な、
はい、タイプが違うんですね、
おそらくね、はい、はい、ということでぜひ稲田さんからプレゼン形式で解説をお願いします、は
い
は
い、お願いします、
は
い、
わかりました。ですね、まず、まあ、ファミレスでも全国3万5000店舗あって、うんうん、まあ、正直自分だけじゃなくもちろん、まあ、いろんな食のプロが、うん、やっぱり最近の進化に関してはすごいこううなってるというか、認めてるというかリスペクトしてるという部分がありますね、うんうんうん、でまずですね、まあ、なんでやっぱり一番こう規模の大きさ、はい、店舗の数から言ってもですね、こうスカイラークグループ、はい、ね、ガストとかバーミヤンなどを要するスカイラークグループというのがまずね、うん、こうまず取り上げなきゃいけない部分なんですが、はい、まあ、スカイラークグループの凄さっていうのはですね、うん、まあ、なんといってももう成 統派なんですよ、うん、もうとにかくファミレスのお手本みたいなことをやってまして、うんうん、例えば一つ言うと非常にマーケット志向、うん、消費者のニーズにしっかりと常に寄り添っていってると、うんうんうん、で例えばこうちょい飲みが流行ればちょい飲みメニューを出してくる、熟成肉が流行ればガチの熟成肉はやっぱ無理なんですけどちょっとそれっぽいものをうまく出してくる、スイーツの人気スイーツがあるとそれをちゃっかりメニューに取り入れるみたいなことで、とにかくそのきめ細やかにね、うんうん、お客様のニーズに合わせてくる、うん、そしてその味自体もですね、分かりやすさというものキャッチー、うんうん、とにかくキャッチーさというものがあるんですね、うんうんうんうん、一口食べた瞬間うわこれっていう風になってる、うんうんうん、さっきおっしゃってた世の中にまずいものなくなりましたよねっておっしゃってたのは、うんうんうん、まさにそういうシーンを牽引しているのが、うんうん、まあ、スカイラークグループと言っていいんではないかと、うんうん、ね、チーズインハンバーグ、
いや最高、
ね、チーズインハンバーグもうみんな当たり前みたいに受け入れてるじゃないですか、うん、もうインフラじゃないですか、うん、でもあれ実はすごいんで、冷静に食べると、ね、はい、中のチーズの選択とか外側のハンバーグの部分の厚みとか肉のこね方の柔らかさとか、
ただ入れりゃいいってもんじゃ
ないじゃないんですよ、あれね、ものすごい緻密な計算しないとあれできない、
切った瞬間に
そうですそうです、
断面がいい塩梅の油垂れてくる塩梅のそ
う
そ
う
そ
う、チーズテローンってこう出てくるあの感じって、うんうん、なかなかねできない、しかもそれを全国でどの店舗で、は
い、誰が料理食べてますけど、
毎回その毎回この毎回切った瞬間のこのオープニングが、
うん、一緒だもんな、
安定したオープニングがある、はい、それもだからやっぱり計算すごく計算され尽くしてる、
ものすごい研究して計算して、でなおかつ結果として、うんうん、まあ日本人だったら誰もが、うん、100点はつけないかもしれない、うんうん、でも合格点の70点80点は絶対つけるというようなものを出し続けてると、うんうん、やっぱこれね、特にこう美食家の歌丸さんは
やめてくださいよ、皆さん
ピンとくるかもしれない、
ちょっと一瞬ためがあって、
ね、ピンとくるかもしれないんですけど、やっぱね、料理ってある一定を超えて美味しくなりすぎると今度はそれを嫌いな人って増えていく、わ、はいはい、かります、なんとなく、ま
あ、個性とか
個性が出てくる、
方向性が出ちゃうと、うんうん、
確かに本当に本格的なね、うん、例えば、はい、各国料理の、そうそう、本当に本格的なものとかは、
すごくよくわかる、
その良さが分かればいい、うん、はい、いいけど、うん、みんながみんなというわけじゃない、
はい、うん、でちょっとねそこを抑えて万人受けみたいなね、うんうん、全員100点出すっていうそういうスカイラークの、うん、はい、でそういうね、なんか、うんうん、なんだろう、正統派の努力という
ですね、でもやっぱりそのね、全員が80点出すものをきっちり出し続けるこの点の数で、
うん、難しい、
大変なできることじゃない、はい、でもその、ね、うん、その、なんていうかな、安定打率 の、 そのスカイラークグループも、やっぱり試行錯誤は各店舗というか、
ね、そうですね、はい、僕ね、その試行錯誤ということで言えば、うん、バーミヤンのこの、何年だろう、この二十数年ぐらいの歴史というものが非常に興味深くてですね、うんうん、はい、実はその二十数年前のバーミヤンって、今と全然違ったんですよ。
あ、そうなんですね、
っていうのはどういうことかっていうと、当時の25年前のバーミヤンって、うん、一言で言うなれば単なる安い中華料理屋ではなく、うん、高級中華を極端に安くした店っていう、うんうん、非常にこう挑戦的な、はい、中華屋さんって割とこう2種類に世の中の中華屋さんって分かれてて、うんうんうん、一つはそれこそこう宴会になったらテーブルが回っちゃうような、うん、回っちゃうような、あるいはこうコース料理頼んだら一人一皿ずつこう、うん、フレンチベージ出てくるような、そういう高級中華とか、ホテルにある中華の世界と、いわゆる町中華的な世界があるじゃないですか。でバーミヤン当時ってその町中華より安かったわけなんですよ、うん、だから皆さんみんな誤解したの。だから何かっていうと、あ、なんかスカイラークがやってる中華屋があると、うん、あ、これは要するに町中華の安いやつだなって誤解したんですけど、メニューをよくよく見ると実はそうじゃなくって、はい、町中華よりはるかに高級な、うんうん、その高級中華を町中華より安くしたっていう、
ありえない、すごいですね、
攻めのメニュー、ね、例えばですね、うん、例えばですよ、今ね、黒酢の酢豚とかって、割とも当たり前じゃないですか。で、実は当時、すでにバーミヤンには黒酢の酢豚があったんだけど、当時としては、 ものすごく珍しい攻めたメニュー、
うん、
あるいは四川麻婆豆腐のこのしびれるような
今でこそね、うん、流行ってますけど
今でこそメジャーになったけど、うんうんうんうん、ドマイナーだったわけです。
だから町中華のつもりで、うん、じゃあいつもの酢豚頼む
と、そうそう
なんだこの
偉いことにな
っちゃう、
違うぞって、
はいはい、ね、麻婆豆腐ね、うん、無難に麻婆豆腐頼もうってなんだこのビリビリの
なんだこの山椒しびれは、
フェアとかもすごくてね、うんうん、シンガポールチャイニーズフェアとか、
シンガポールチャイニーズ、
当時シンガポールチャイニーズ食べれる店とかなくって、うんうんうん、それこそなんかこの数年ようやくいわゆるシンガポールチキンライス、うんうん、台南チキンライス、はい、ああいうものが出てきましたけど、うんうん、それを当時からやってたし、うんうん、四川フェアとかやって、あ、四川フェアか、まあまあ普通だなと思ったら、うん、誰も見たことないような生の唐辛子とこう、はい、生の山椒を牛肉で炒めたみたいな、うんうん、本当に現地行かなきゃ食べれない。
稲田さんも、はい、え、何これっていうの
は。なんでこれ実物初めて見たっていう。うんうん、
あるのは現地で
知ってたけど、実物初めて見たぜみたいな。
そんな感じだね。それがいきなり町の全国にあるチェーン店の、うん、しかも町中華より安い値段で。
安い、
は
い。
でもね、そのフェアメニューとか、僕あの店行ったら周りキョロキョロしてみんなどういう人がどういうものを頼んでるかをこう観察するのが趣味なんですけど、観察してると誰もフェアメニューなんか頼んでなくって、みんなラーメンと餃子とチャーハンしか
食べない、オーソドックスな、
やっぱね、だからそれはね、来る人はまずあんまり得体の知らないもの頼まないし、ね、その攻めの姿勢受け取るぞってつもりで来てないから、
うん、
ま
あ、そうなんです、まあ、そうなんです、どうしてもそうなんで、なんでやっぱそういう状態に心折れたのか、ちょうど当時同じグループのガストが低価格で、はい、もう世間でもうドッカーンと来てて、はいはい、多分社内でもこうもてはやされたの、でも、うん、バーミヤンは、うん、なんか売れんもんばっかり一生懸命やってる、お前ら何やってんだみたいなそういうのがあったんじゃないかなと思うんですけど、ね、何せ、うん、その後あっという間にバーミヤンは、うんうん、その高級中華の廉価版ではなく、うんうん、大衆中華の廉価版になって、うんうん、まあ、言うなればこれ引き合い出していいのか分かんないですけど、うん、王将みたいなメニュー、うんうん、
あー、
王将みたいなメニューで、うん、王将より10円か20円安いぞみたいな、まあ言ったら町中華的なメニューになったんですね、うんうんうん、で僕は完全にその時点で、うん、まあつまんねえなみたいな、うんうん、せっかくあんな面白いことやってたのにって思ったんですけど、まあちょっと諦めてですね、うん、まあ行かなくなったんですけど、うんうん、まあしばらくするとですね、実は最近そのかつてほど尖ってないですけど、うん、はい、かつてのような方向を少しずつ取り戻している、うん、つまりどういうことかっていうと、かつては早すぎて受けられなかった黒酢酢豚も、うんうん、北京ダックもあるいは大行地も、うんうん、ようやく世間が追いついてきた、
そうか、
はい、うんうん、そこでそういうものをもう一回取り戻して、うん、今度今の時点ではまあちょうどいいラインに、お客さんにもこう理解してもらえるし、かといって町中華とはちょっと一線を画すし、みたいなところでね、あのバランス感覚のある店になってるなというふうにね、思います。
その攻めの姿勢だった時のちゃんとノウハウも生きるわけです
よね。そうなん、そうなん、だから無駄じゃなかったっていうことだと思うんですよね。
でもちゃんとこう調整、あ、なんだなんだ、なんだなんだ、何、
うん、あ、ということでこれ鳴ったということで、
そんな手鳴ったということって、はい、この手初めてだから、
そこで分かったような面をしている歌丸よ、食通を気取るならサイゼリアの注文でその腕を試してみろ、見せてみろと。
つまりそのスカイラークグループにね、今のご説明いただきましたけど、はい、それに対してのサイゼリアっていうところで、はい、まずはちょっとじゃあ僕があれですか、メニューをこう今ね持ってきてもらってますけど、
ここにありますので、
サイゼリアの私がじゃちょっとオーダーしてみて、そのオーダーを採点していただく、
稲田さんに採点をしていただく、
いやなもんですね、
公表もしていただくと。
え、これ予算とかそういうのは関係なく、
予算は自由、
自由に
で前菜副菜、メインを選んでいただく
と、ね、俺すごい選ぶの遅いんだ。
あ、何これ、
誰誰誰、
3人です。
3人
3人4人ですか、
4人です、4人です、じゃあ、はい、
はい。
僕ちょっとまずね、サイゼリアやったら絶対ワイン頼みますよ、やっぱし、
ワイン、
うん、しかもね、マグナムで1100円ですごい得だから、やっぱ白の、じゃあマグナム、
白のマグナム、
マグナム、白のマグナムいきます、はい、で、ちょっとマジ
緩やかな空気流れてますね、ここね、
あ、ね、じゃあ
前菜とか、
ね、サラダ食べようかな、サラダね、うんと、じゃあ彩りイタリアンサラダ、みんないるから、じゃあ L サイズかな、はい、あとスープ食べる人は僕スープ欲しい、 あ玉ねぎのズッパだって、これ美味しいんじゃない、これニューって書いてあるから、玉ねぎのズッパ、じゃあこれも4人分ください。あとやっぱちょっとなんだろうね、このちょっとエスカルゴだかなんかその辺いきます、
いやいいですね、僕大好き、
ムール貝とエスカルゴどっちがいい、
僕の意見言うのおかしい話あるけどいいですか。
あ、そうか、ごめんごめん。
僕はもうエスカルゴ。
あ、じゃあエスカルゴ。あと、じゃあパスタかピザかってことですよね。パスタ。あ、でも、ミラノドリア頼まない。あ、そうだ、あと、これ頼まなきゃ。ハム。
ああ、いいですね。
あ、でも、ミラノサラミってこれ食ったことねえんだろうな。ミラノサラミ。
いいですね。
でね、違うんだよ。で、この間ね、みんなでサイゼリヤに昔行った時に、ハシピーから、おいっつって、ミラノドリア頼んでねえのかよっつって、ありえないんだけどって、
まあ、人気ナンバーワン、
ね、超怖い声で言われた
んで、そんな高圧的に言われるか
すげえ怖かったんだから、ミラノドリア、ひょっとミラノドリアも頼んどき。あと、パスタ、どうだろう、何が正解なんだろう。ジェノベーゼとかにしとく？
うわ違う。
いや
僕ね、うわ、ジェノベーゼ好き。
あ、本当？じゃあ、はい、ジェノベーゼ、はい。なんだこの機械的、人間味が全く感じられない。
は
い、
これでオーロッケ
ー。じゃあこんぐらいにしましょうか。はいはい、
かなり量多かったですけど、稲田さん今の歌丸さんの注文、
はいはい、
件数とあと好評、
はい、
稲田さん先に言っときます。うるさいな先に言っときますけど、
はいはい、はい、いやもうね、素晴らしいです。私感銘を受けました。
そうそう、マジですか、
はい、
これで、
いや、はい、これ点数つけるんですか。
点数ってつけられるの、ね、
ま、なんだろうな、ま、満点ではないですよ。
満点ではない。
でもこれ90点
は硬
いんじゃないですかね。
どのあたりがいいポイントですか。
まずね、何が素晴らしいかというとですね、まずワインのマグナムをまず選んでそこからスタートしたっていうところですね、うん、
素晴らしい。
これ
ですね、やっぱね、サイゼリヤはですね、お客さんにワイン飲んでほしいんですよ、うん、とにかく。なぜサイゼリヤのワインが安いかっていうと、これももちろんその仕入れがね、仕入れ力がすごいとかそういうこともあるんだけど、それ以前の問題で一人でも多くの人にワインを飲んでほしいんです。
それはなぜなんですか。
ファミレスじゃなくて、実はサイゼリヤの看板見るとで、よく見るとですね、イタリアンワイン&カフェって書いてあるんです、はい、実は、
うんうん、つまり、イタリアンである以上はご飯にワインを合わせるというのは前提である。
前提である。そういうイタリアンの食文化ごと我々は表現したいんだと、うん、だから飲める人は飲んでくれと
積極的に推してるんだ
ね、はい、
だからこれ、はい、ちょっとその前ね、だから久しぶりにサイゼリアに行った時にですね、うん、そのワインの安さとクオリティに度肝を抜かれまして、うん、はい、しかも普通に美味しいんだよこれ、すごい、
そうなんです、
マグナム1100円ですもんね、これね、赤白
と、うん、あれってなったんですけど、はい、そういうことだったんですね。じゃあ志の部分なんですね、
はい、
ここはね、
はい、まずそれで、うん、でもう缶も的確ですね、うん、特にこの玉ねぎズッパ人数分、
あ、これいいんですか。
最高ですね。
あ、マジですか、
はい、
これうるさいなこの正解みたいない
や、あのですね、サイゼリヤで実は見逃されがちなんですけど、スープというこのカテゴリーは、はい、
スープ確かに見逃しちゃう。
スープはですね、もうとにかく名作揃いでして、
あ、そうなんですね、うん、
で店舗によってはつい最近までやってたのかな、一部店舗だったか分かんないですけど、これまで過去2回ぐらい登場した、うん、名作スープがありまして、
名作スープ、
はい、スペルト小麦とレンズ豆のスープというスープがありまして、これ僕は個人的に、サイゼリヤのメニュー史上最高の美味しさ、なおかつサイゼリヤのなんだろう、その思想が最もよく表れている、そういうスープだと。
スペルト小麦とレンズ豆のスープ、はい、つまり先ほどおっしゃったように、うん、その何よりもイタリアの食文化
ご
と伝えるというところで、はいはい、ってことなんですね。
で一口飲んでも、はい、なんかそのさっきの、スカイラークグループみたいに、うんうん、一口目からうまっとはならないんですよ。
わかりやすくない、
わかりやすくない、うんうんうん、一口飲んで、うん、なんだろうこれはってこう一回考えさせられると、うんうんうん、で考えながら二口三口吸ってっていくと、こうぐいぐいぐいぐい美味しくなっていくっていう、即効性はないんだけど、こう沼に沈むようにですね。でスープのカテゴリーにはそういうものが多くてですね、この玉ねぎのズッパもやっぱり同じような系統のそれだし、あとですね、この下のシンプルなスープのコーナー、今は冷たいパンプキンとコーンクリームなんですけど、ここに秋とか冬になってると出てくるマッシュルームスープ、
はい、あー、いいですね、
これもまたよくて、まあ、とにかくスープコーナーから、しかもちゃんと4人分全員飲めと、うん、 素晴らしいですね。
ああ、そうなんですね。
あとミラノサラミが素晴らしい。
あ、そうですか。これ、はい、あのプロシュート、ね、はい、ハムが、はい、生ハムがすごくいいっていうのはすごく伝わってるところなんですけど、はいはいはい、サラミってこんなあったんだと思って、は
い、そうなんですよ。そうプロシュートから入りかけてそこで思い直してミラノサラミを悩んで選んだというあたりがもうかっこよすぎて、
おお、
しびれましたね。
その、はいはい、あの要は考え方としてはプロシュートが評判なんだから、うん、きっとこれも、うん、その存在そころのあれじゃねえんだろうというふうに思ったんですけど、
はいはいはい、
実際そうなんですか。
うん、そうですね。
メニューこれトッピングって結構いろんな書いてあるんですね、親切に、
うんうんうん、はい、
このあたりはもう、はい、親切さと言いましょうか、サイゼリアの、
うん、そうですね。そもそもサイゼリアって素材がいいっていう、
うん、
もうそれが根本なんですよ。それは野菜にしても その、はい、それこそミラノサラミにしても何でも、うんうん、でその良さが一番現れてる部分の一つがあの無料トッピングの
無料トッピング、
うんうん、特に、チーズのグランモラビアっていうチーズと、うんうん、あとオリーブオイルがあの自由に使っていいよって置いてあるんですけど、はい、普通に考えてこれただで使っていいですよって言って出せるような代物じゃない、
うん、その
置いてあるようなものじゃない
ですか。置いてあるものじゃないです。あれを例えばじゃあそのちょっと高級スーパーとかで、まあ、ああいうのを売ってるわけなんですが、買おうと思うと、うんうん、意外とっていうかとんでもない値段なんで、
それを無料で出して、は
い、無料でどうぞっていう
ドバドバやってもいい、ドバドバ実際ドバドバやった方がいいんですか。うん、
あのこれは2つの考え方がありまして、うんうん、ものすごい美味しいからドバドバやった方がいいっていう部分と、うん、ただしドバドバやりすぎると美味しくなりすぎてしまうと。
美味しくなりすぎる、
なりすぎてしまう、ダメですか。
つまりですね、先ほどあのいかにスープが美味しいか、うんうん、じわじわくる良さ、 あれをややもすると消してしまうことほど、何でも完璧の美味しさになってしまうんで、ただ使わないのはもったいない。なのでですね、この頼んだものから見極めでですね、うん、これには使う、でもこれにはちょっとあえてやめとこうみたいなことでメリハリをつけていくといいような気がしますね。さっきのメニューで言えば多分イタリアンサラダ、
はい、
これにはガッツンガッツンチーズをいって、うんうん、もうむしろあのドレッシングはかけないでくださいぐらいで、もうチーズの味とオリーブだけで食べるのも一興ですね。
で
逆にジェノベーゼはこれかけたら間違いなく美味しくなるんですが、
はい、
あえて心を鬼にし て、はい、かけない方がこれもね、あのジェノベーゼね、サイゼリアのジェノベーゼってね、これジェノベーゼとしては珍しく、うん、じわじわ系の美味しさなんですよ。割と引き算の料理で、うん、なのでこれもあまりかけすぎずにじわじわといって、うんうんうん、最後の3分の1ぐらいでどさっとかけて白ワインのつまみにするっていう、うん、そういう展開がよろしいんじゃないか
と。全体にサイゼリアはじゃあちょっとこう味としては引き算的なというか、
おっしゃる通りまさにその通りで、
はい、感じということで、そのお好みによって足していいで、しかも足していいやつのクオリティが半端ない、
半端ない、
ね、でトータルではそのイタリア料理のフォーマット、うん、はい、そのフォーミュラというのをものすごく大事に、
はい、
まあ、ある意味こう日本人にこうやって食べると本当はいいんだよっていうのを教えているというか、
押し付けがましくなくそれをプレゼンして、
でもそれでいてこう割と大衆ファミレス的なメニューも、はい、一応あったりします。織り込んでるんですよ。それだからそれはバランスなんです。
バランス
です、ね、ちなみにミラノトリアはどうなんですか。
これはですね、難しいとこで僕自身は絶対に頼まないです。
あ、なるほど。
そうなんですね。はい、
これやっぱミラノ、要するにイタリア料理のフォーマットから完全に外れてますもんね。
うん、そうなんです。逆にミラノトリアを頼むときはどういうときかっていうと、うんうん、それ以外の夫人も非イタリア的な、
ハンバーグ
そ
うなんとかとか頼んだりとか、
そういう布陣で固めると、
イタリアンとして楽しむときは、はい、ミラノフードリアは
あえて外す、はい、
あのね、アシピーの恫喝がということ、
ああ面白い、
はい、いやでもこれサイゼリア、いやちょっと待って、よかった、
はい、
やっぱ私も日頃から美食のやっぱり成果が出たわけですね。
スープを頼むのやっぱ
俺ね、スープがあると絶対頼む癖があるんだよ。
僕ねスープ行ったことなかったんで気になります、はい、本当に、
はい、
次行きましょうかね、はいはい、TBS ラジオアフターシックスジャンクション、この時間のゲストは人気飲食チェーンの本当の凄さが分かる本の著者にして、ゴスペラーズのハードコアカレーシンガーこと黒沢薫さんも信頼するナチュラルボーン食いしん坊稲田俊介さんです。ミシュランガイドしか信じない歌丸さんにお送りする外食チェーンの本当の凄みを教えて
やる。そうなんですよ、ミシュランしか信じない、ね、
では最後のパート行きましょう。歌丸よ、アフターコロナの時代に飲まれるな。ここからは KO すなわちこの時代だ
ということで、
もも
クロが悩みました、はい、はい、ということでこれからこの時代、
うん、
どういうことでしょう。
はい、そうですね、やっぱこのコロナの大変な状況で、やっぱりどうしてもこう仕事が終わって ね、街中の賑やかな街の街中にみんなで繰り出そうみたいなことをやっぱなかなかやりにくくなってきて、
まあ、もうね、うん、大勢でワイワイ楽しいですけどね、
はい、うん、まあゼロにするあれはないとは思うんですけど、うんうん、気をつけて最小限にしなきゃ、うん、でもやっぱり誰もがこうお店で美味しいものを食べたいわけですよ。それはやっぱゼロにできないんで、うん、じゃあどうなるかっていうと、この地元のね、家の近所とかで、その個人で、ここで1人だったり、うん、せいぜい2人家族とかだったりでね、うん、そういうお一人様ブームみたいなものは、うん、当然コロナ以前からもあったんだけど、ええ、はい、これからもっと拍車がかかっていくと思うんですね、うんうんうん、でもこう確かに世の中でお一人様っていう言葉が認知されて、はい、お一人様で平気でどんなレストランにでも行けますよ、まあ僕も正直そうですよ、うんうん、どんなレストランでも一人で行けるって人は増えてるんですけれども、うん、でも誰もが行けるわけじゃないと、うんうん、行きたいけど誰か誘わないといけないって思っちゃう、うん、ね、そういう今時代に受け入れ側のお店は多分ね、そのそれこ そフレンチとかイタリアンでコースで出してるようなお店でもですよ、そういうお店でも行きたいなと思ってる人はいっぱいいると思うんですけど、うん、はい、うん、お店側がその受け入れ体制がいまいちできてないんじゃないかなと、
一人で行くような、
そうなんですよ、
コース料理なんだ、
うん、だから本当にレストラン慣れしたマニアとかね、うん、そのお一人様にかつて勇気出していって、うん、それに慣れちゃった運よく、うん、そういう人は行けるんだけど行けない、うん、ほとんどの人は、でも実はそういう時にちょっと贅沢したい時にどこ行けばいいかっていうと、実はファミレス行けばいいんです。
確かに、うん、まあ行きやすいですね、
そう、うんうん、誰も一人で行くことに対して後ろ指を、うん、刺されることもないと、うん、はい、特にですね、ここで、特にお勧めしたいのはですね、はい、ロイヤルホストですね。
ロイヤルホスト
はもはやファミレスという枠ではくくりきれない、うん、レストランですよ、本当に正統派の、うんうんうんうん、本当にファミレス行きたいから行くっていうより、ちょっと軽くフレンチ食いたいなみたいなイメージの時に行くと、ちゃんとそれに応えるメニューが、僕実はかつてですね、まあロイヤルホストに行くと僕財布の紐がガバガバになってしまうっていう、こう傾向があるんですけども、かつてですね、一人でロイヤルホストに夜中行って9000円使ったことがありましてですね、
もう要するに本当にフルコース、
本当にフルコース、アミューズ前菜、温前菜、メイン、しかも締めのカレー、デザート、はい、その間にビール、白ワイン、白ワイン、赤ワインみたいな。ペアリングやりました、ペアリング。はい、
よく入りますね、
それがですね、うん、実は、後でそれ、カロリー計算をしていただいた方がいて、実は1500キロカロリーぐらい、意外と常識の範囲内っていう。つまり、その、ロイヤルホストといって、もちろんもうこれ絶対食ったらお腹いっぱいになるだろうみたいなものじゃなくって、そういうフレンチのコースが組めるような、こう組み立てで組んでいくと、実は意外とそれぐらいに収まるし、また美味しいから食えちゃう。美味しいだけじゃなくて、品があるじゃないですか。
うん、まあ、ロイヤルホストですね。
同じ鬼蔵でも全然な、ロイホはな。
ロイホちょっと違いますね。そうそうそう、なんかね、雰囲気ね。
やっぱ、うっかり安いお店行くと、まあ、一口目からうまいっていうそれで、うんうん、やっぱ飽きてきちゃう部分があるんですけど、ロイヤルホストは飽きずにね、もう、皿が変わったらなんか、あ、また新鮮、またお腹空いてきたよ。あ、また別のワイン飲まなきゃみたいな、どんどんリセットされて、はいはい、まあね、そういうわけですいません。なので、これからそれに気づいた人たちが、ロイホをはじめ、あるいはデニーズも割とそれに近い、どんどん、流れていっちゃうところで、個人店はせっかくのこのある種のチャンスを取り逃してしまうんじゃないかと、だからそのファミレスはもちろんこれからもっとどんどんお一人様にとって魅力的な店になっていくべきだし、なるだろうし、でやっぱそれに、ね、負けないように個人店、業界全体としてもこのね、本当はうちはもうカップルじゃないとみたいなお店も含めて、そういうこの時代っていうことにですね、まあ向き合っていかなきゃいけない。それこそこう、一覧の、味集中カウンター、はい、まあ、はい、あれは極端かもしれないですけど、極端ああいう感じで、こう料理の世界に一人没頭できるっていうような、はい、そういう新しい楽しみ方がもっとあってもいいんじゃないかなという、
これはだからチェーン店特集ではあるけども、その個人経営の皆さんに対する稲田さんからのメッセージでもあるわけですよね、はい、なるほど、
もうそういう店作ってほしいと、僕が行きたいです、ひたすら。
はあ、そういうことで僕も一人飯大好きなんで、ぜひね、ちょっとその方向っていうのを充実するのは本当に大歓迎なんですが、さあ、ということで、ここで、その、この時代というところで、ちょっと推しのチェーンが終わりだそうで。
はい。はい。はい。これですね、僕最近ちょっとハマってるんですけどね、立ち飲みのヴァンパイア、 ご存知ですか？
いやこれ知らなかった、特別知らなかったんですよね。
まだね、そんなに都内、あのほぼ都内なんですけど、うんうん、そんなにすごく多いわけじゃないんですが、
バンパイアっていうのはその夜の晩に、はい、一杯の晩にお店でバンパイア、は
い、いわゆる立ち飲み屋のチェーンで、うんうん、はい、いわゆるセンベロって言われるような激安なんですね、うんうん、でこれメニュー見ていくとですね、例えば煮込みが130円とか、
100円台、ね、200円台が多い、
ね、アジフライ110円とか、うんうん、納豆オムレツ150円とか、こういう世界で、はい、
全部100円台、はい、たまにあの極厚ハムカツが310円だと、
そうそうそう、
ちょっと一瞬ゲッていう気持ちがする
って思いますけど、うんうん、これ極厚ハムカツ頼んだらですね、マジでもうこんな辞書みたいなやつが出てきますからね。とにかく安、うん、とにかく一つの特徴は安いっていうところで、僕も最初はこう店の外から見てて、うん、これ、あ、要するにこう激安チェーンかと、うん、中入ったらやばい酔っ払いとかいそうだなと思ってたんですけど、うん、ある日フラッと入ったら全然そんなことなくてですね、安いのはもちろんなんですけど、料理がちゃんと美味しいっていうか、ある意味サイゼリアと、共通のこう引き算の魅力、うんう
んうん、味付けとか
もそうだ、うんうん、素材で勝負みたいなところ、うんうんうん、高潔さがあって、うんうん、そして驚いたことに、うん、あのですね、お客さんがね、最初僕なんかもやばい人たちいるんじゃないかなと思ったんだけど、うんうん、みんなかっこいいんですよ。かっこいいこう粋な酒飲みの親父っていう感じの、
あ、別にそんなお金ないからやむなく来てるっていうよりは、
全然そんな感じじゃなくって、うんうんうん、お金とか関係なく俺は好きだからここ来てるぜみたいな雰囲気の方が、うんうんうん、まあ、全員とは言いませんけど、うんうんうん、基本的にそういう感じで、なんかね、観察してるとね、靴がかっこいいとか、
あ、それは
ただの親父に見えて、うんうんうんうん、腕時計だけかっこいいとか、メガネかっこいいとか、その3点セット全部かっこいいとか、うん、なんかね、ちょっと色気のあるジジイがいっぱいいて、
だその稲田さんと同じく本当にアンテナを響かせて、はい、安いけどここはいいんだ、だから
たどり着いたんですよ、
たどり着いた
んだ、だから俺みたいにミシュランしか信じないね、ホテルのなんちゃらしか食べない、こういう成金根性のグルメ気取りとは違う、僕も、ね、俺も内面化してしまいました、皆さんの、ね、
僕も食べログのランキングばっかり見て上の方ばっかり見てますからね、もうよくないよくない、
でもなんかそのなんか客筋ってところでもちょっと確かに、ね、はい、信頼感っていうのありますね、確かにね、これあと100円ずらーっと並んでる中で、はいはい、これちょっと多分和菓子だと思ってると思うんだけど、
ちょっとね、
いきなり3500円、うん、生ウニかっこ弁当箱
1個だけね、
はい、
うん、でもこれなんか本気でうまいもん出しますよってことですよね、多分ね、
でしょうね、あのね、ここはね、やっぱね、その市場からの仕入れ力、特に魚の仕入れ力っていうのが、もともとそれが売りで始めたお店っていうところもあるんで、今でもその市場とのつながりっていうのはすごいんですね。
じゃあまさにそう
ですね。またそう、この生ウニはおそらく、本当ガチのやつがこの
弁当箱、ね、5、6人前って書いてあります、
うん、生ウニかっこ弁当箱、そんなメニューは見たことがない、うん、おすすめのメニューとかありますか？
そうですね、まずね、煮込み豆腐のみ、僕はこれでおすすめっていうか、うん、毎回頼むもの、
煮込み豆腐の
豆腐のみ、はい、
卵のみと豆腐のみがあるんだ。
そうなんです、煮込み、まあ、もちろんあのいわゆる豚もつの煮込みで、うんうんうんうん、普通の煮込み、この130円の煮込みは、うん、肉がメインで豆腐がちょろっと入ってるんですけど、煮込み豆腐のみはこの煮込みの味が染みた、うん、豆腐だけがドンと出てくる、
で
これがこれがもちろんちょっとね、煮込み肉も欲しいなとは思うんですけど、うんうん、でもちょっとずつこうしみじみと豆腐つまんでて、うん、本当に肉が欲しくなったらもう一回この煮込み追加すればいい、
130円、
合わせても240円、あとですね、塩チーズ、
塩チーズ
今こちらのメニューにあもしかしたらないかもし
れない、あ、なくなっちゃった。
でも基本的にはねありますよ。
逆にあるの以外にもあるんですか？
生ウニは弁当箱は今ないです、うん、塩チーズは基本定番で、もうなんてことない、うんうん、あのもうプロセスチーズをスライスして横に塩ついてるだけなの、うんうん、要するに普通の給食で出てくるようなチーズに塩つけて食えっていうだけの話な、うんうん、これはねちょっとごめんなさい、言葉で説明しきれないです、言ってください。
雰囲気も相まって、ま
あ、
食べて
今横にいるね、あののんべで知られる構成作家小川あゆさんがもう大きくうなずいて、まゆままがうなずいて
るから頼んだんですか、は
い、
塩チーズ、
はい、もちろん美味しい、最高、うん、
むしろ今まで過去をこう塩をつけずにプロセスチーズを食べてきた自分をこう叱り飛ばしたいと、
はい、あ、はい、ということでお時間ちょっと、ね、来てしまったヴァンパイア、わかりました、一押しということで、
ヴァンパイア、
さあということで、最後にねここまでやってまいりました、お時間来ました、ということで、まあ、私もね、まあ、やっぱりじゃあちょっとそのやれミシュランだなんだっていうところでね、その肩書きばかりに左右されずに行きたいと思いますんで、はい、 今日の言いがかりの君投げっぱなしでこれダメだ。
回収しないと。
進行を投げるんじゃない。
ごめんなさいね。はい、
ということで、じゃあ稲田さん、お知らせごとなどありますか。
はい。はい、そうですね。こう今今日喋ったようなことがですね、うん、こうだらだらずらずらと書かれてます、あの本が今出ております、はい、人気飲食チェーンの本当の凄さがわかる本不走写真書より、ぜひね、あの今日の話興味あるなと思った方は、うん、あの読んでいただけると絶対後悔はないんじゃないかと思います、
ね。
はい、
他にもね、マクドナルドとか、はい、松屋とか、ね、はい、吉牛とか、はい、まあ、皆さんおなじみのチェーン店についても、はい、稲田さん流の分析とかね、はい、入ってました、はい、ということでございます。
ぜひよろしくお願いします。
いや、ということで、はい、あのちょっとこの番組食方面のまた特集なんかやる、まあ、はい、お忙しいと思いますが、
いえいえ、
あの黒沢さんの一押しだけのことあって本当にさすがでございます。私も本当に目から鱗が落ちました。
お腹すいた。
お腹すきましたね。
はい、
バンパリア行きたいな。またぜひよろしくお願いします、はい、番組、
はい、よろしくお願いします。
ということで本日のゲストは、稲田俊介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。エーションアフターシックスジャンクション TBS ワシントン支局の樫本照之と
和久井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。